今日の遥かな書、1年ぶりによろしくお願いします。女子会ということで、1年ぶりというとちょうど1年前に、京子さんとさやかさんと麦子でお話をしました。でもう7月ということで、さやかさんが、RB に戻られる時期が近いということで、久しぶりに女子会をすることにしました。といってもさやかさんは、1ヶ月前に話をしてもらったので皆さんご存知かと思いますが、京子さんは1年ぶりなのでちょっと自己紹介をお願いできますか。
はい、大学で勤めておりまして、通ってる3歳8ヶ月の娘がいまして、毎日てんやわんやでなんとか頑張ってます。
お二人とも、お子さんはいらっしゃってということで、今日の前半の話題は、ゆうたくんが、普段アルビにいるゆうたくんが伊勢に戻って、でそれで、小学校に入学したという話が前回でした。で今回はそれから3ヶ月またいろいろあって、アルビに戻ると、どうでしたかこの3ヶ月を。ヨタ君だけじゃなくて、多分さやかさんにとっても小学校初めて、お母さんとしては初めて、保護者としては初めてということで、いろいろあったんじゃないかなと思って、そんな話から始めていこうかなと思います。
またね、やっぱりちょっとのことは保育所とは違って、もちろんまあ、ね、義務教育になり勉強も始まりますし、保育所と特に違って、まあ、面白いな、まあ、特に、ね、私はその普段フランスにいるので、フランスと比べて面白いなと思ったのが、まあ、知っていたけど知らなかったなと思う、そのやっぱ学校 の、 PTA とか子どもたちが街の活動なんかの中心的な役割を担っていくことが期待されているというところがちょっと面白いなと思いましたね。
未だ日本でも PTA と言って親しまれている、はい、しかしさやかさんのお話だと、いろいろ結構しんどいこともあって、もうなくてもいいんじゃないかとかっていうふうに言われていることもあるみたいなんですが、
ね、結構なんか私は、まあ、その半年しかいないっていうのもあって、そんなその PTA の役員になるということはこれからもちょっとないのかなと思うんですけれど、なるとやっぱりいろいろ大変みたいですね。で別に役員にならなくても、それこそ、ね、町のクリーン作戦とかいうのにもこう子どもと親が駆り出されてとか、あとまあ学校の関係ではやはり例えば旗当番っていう、子どもたちが、まあね、日本の小学生は自分たちで学校へ歩いて通学するので、やはりそうなるとその難しいとか渡るのがすごくまあ危ない辻なんかがあるわけですね、横断歩道が濃くな、まあ、車が多いとか、そういうところへ、まあPTA の人が立ち、で、まあ、PTA のみならず今回はこんな人がいるんやなと思ったんですけど、町の、まあ、退職をしている年齢の方々が、そのような交通何当番っていうのとか、ね、名前がついていて、まあ、ボランティアで毎朝毎朝立ってくれるっていう、でそれに、まあ親も参加するという、で、私はだから、ゆうたの行っている学校は全部で、1学年が今40人なんですけれど、それがまあなんていうかな、地区によって分断っていうのが分かれていて、でどうなんか1年に多分まあ1回くらい経つだけだと思うんですけど、まあ、私は 前半しかいないので、旗当番を前半の間にさせてもらい、それがなかなか面白かったですね。
はあ、今のお話だと旗当番っていうのは小学生が、学校に通う時に、いろいろこう横断歩道渡ったり危ないとか、そういう時に PTA の方あるいはボランティアの方が、その随所随所で旗を持って立たれるとか、そういうことですか。
それでそのやっぱり車が通るところは、まあ、そのなんていうかな、旗を持ってる人が積極的にまあ車を止め、そしてまあ子供を渡らせ、でね、やっぱり辻やとこう前へまっすぐ渡ってまた右へ渡るなんていう時があると、まあ、そこへバトンと仲立ってするんですけれど、まあ、そういうふうに、町の人が子供を見守ったりするっていうのは、まあ知識としてはね、日本のそういう自治会とかそういうのからまあ人が出てっていうのは知ってたんですけれど、やっぱ本当に実際朝早くからこう角に、まあ、なんていうかな、まあ、おじいさんとかおじさんがね 立ってくれて、で毎日毎日その方々は立たれてるので、もうなんていうかな、その子供の、まあ、名前は分かってなくても顔とかそのグループのなんていうかな感じっていうかな、あっちとあっちの道から何グループくらい出てきて、あるグループは何人くらいで、だいたい最後に来るグループは何人の、こんなグループが来るっていうのを把握していて、それでまあおはようとか言いながら元気でねとか、こうまあ声を子供たちと掛け合いながら、まあ全部子供たちが通り終わるのをこうちゃんと見て、それではもうこれで全員通ったな、そしたら帰ろっかという感じで、まあどちらかというとその方々の方が日々立っておられるので、まあそのなんていうかな交通量なんかにも詳しく、それでまあ親の方はもうちょっと補助的な感じなんですけれど、あーなんかすごいな、なんか日本ってこんなのがあって、とこうなんか妙に感動しました。
はあ、まずこれアメリカのラジオを聞いてる人がわからないのは、まず子供が歩いて通学をする。
そうですね、子供が自分たちだけで学校へ通う
と、これが多分アメリカではあんまり見かけないことのような気がするんですけど、
それに多分ダメなんじゃないかな、
うん、
あ行かせたくても、法令などで禁止されてるんじゃないかな、
うん、フランスは？
フランスもダメです、子供だけで学校行かせることは禁止されています。
はあ、
ね、何歳からまでか忘れたんですけど、結構大きいね、うん、13か16か結構大きい年齢まで、
うん、
子供だけで学校行かせることは、禁止。
はあ、
なんかね、まあ、法律でどのレベルの法律でね、
うん、
まあ、ただ小さい会法令みたいな感じなのかわからないんですけれど、ちゃんとそういうふうに書かれたものがあり、子供だけでは通わすことができないようになってますね、
うん、またね、都市とか郡部によっても違うかもしれないし、地域とか自治体によっても違うかもしれないけども、ところが
私はアメリカで高校も行きましたけれど、
うん、あ、そうだね、
まあ、高校なんかでも高校生でもみんなまあ親が迎えに来るものをしたけどね、まあ、学校の場所なんかによるんでしょうけど、やっぱ車がないと行きにくいところとかねありますから、
うん、
でもまあ私のまあ生活してたイメージとしては、ね、高校の途中からはアメリカだと自分で車運転できるようになる、
あ、
自分で車で通うようになるんですけれど、それまでは結局やっぱ親がみんな送り迎えしてるんじゃないかなと思います。
うん、そうですね。でも日本の場合は、まあ、地区の小学校に通っている場合は、学生で地区の小学校に通っている場合は子どもたちだけで通学するということが、まあ、一般的
です。そうですね、集団登校といって、
うん、
まあ、みんなそれぞれの家から近い場所に、まあ、集まるポイントがあって、地区ごとに、うん、それで、まあ、ゆうたの場合もどうかな、家から100メートルくらい歩いたところにその集団登校ポイントがあってそこへ行くと、まあ、近所に住んでいる子が集まってて、どうなのかな、6人くらいなのかな、
うち
の子が、でその6人が、まあ、お兄ちゃん一番年上の5年生6年生が先頭になり、で1年生まで人数が揃ったのを確認して出発するわけですね。
あ、じゃあ近所のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかと一緒に低学年の子たちは一緒に学校に通うんだ。
集団で登校するわけですね、うんうん、でそれをその旗当番のをする親や、まあ、ボランティアの方々、交通当番をしてくれている人たちが、まあ、見守り、うん、まあ、子どもたちが自分たちで、まあ、無事学校へ到着するのを、まあ、補助するという感じになってるわけですね。
はあ、で旗当番という旗って何ですか？
なんかね、黄色のね、
うん、
なんか交通安全とか緑の字で書いてある旗ですね。
あ、みたいわ。
そのね、旗ね、回るんですよ。
回るんですか？
係の人のところに、
うん、
だから、まあね、写真でも撮っといたらよかったですけどね、もう今は手元にないんです。
じゃあ、回覧板じゃないですけど、終わったら当番の道具として、うん、旗を次の当番の方に渡すと、
ね、
で、それは別に学校、小学校の子供がいる親のお家だけではなくて、地域での取り組みという形になって、
そうですね、だから子供がいる親は、まあ、もちろん小学生がいる親はもちろんのこと、うん、まあ、それ以外にその退職をされている方なんかがボランティアで参加されている。
あ、うん、じゃあ PTA ももちろん関わっているけども、地域として組織化されているということなんです。すごいですね、
それがね、
うん、
まあね、チラチラと見たりとかね、テレビなんかでもたまに集団下校中に事故なんかがあるとね、
うん、
それを助けに入ったいつもの交通当番のなんかおじさんがとか出てくるから、日本全体こういう風になっているのかなとはまあ思っていたけど、まあ、自分が実際やってみて、そのなんていうかな、 きっちりこう組織されてる感じがすごいなと思いましたね。
じゃあお母さん、まあお父さんも、自分の子供だけじゃなくて地域の子供と接する機会にもなってるわけですね。
そうですね。うん。で、行っておいよみたいな感じで、ね、元気でねって、雨降ってると雨嫌やねとかなんか言いながら。
はあ、何分ぐらい経ってるんですか？
長くなかったですね。やっぱ子供たち結構も、7時半にその集団ポイントをみんな出発する。その集団ポイントのもちろんただなんていうのは遠い近いがあるので、
はい、
多数前後するんですが、ああいうとこもねやっぱりなんかこのきちっとしてる感じが日本は子供もどこでそれ30分って分かってるんやろと思うんですけど、30分になるとパッと出発してもう決まったようにさーっと来るので、一応なんか8時までと言われてたんですけれど、だから7時半から8時まで辻に立ってくださいと言われたんですが、まあ、実際のとこ多分立てたのは15分くらいかな。
また
それでそのなんかいつもの交通当番のおじさんが、ああもうこれで最後の集団が通ったからもう今日はこれで終わりですって言われたら、もう15分くらいその間に子供がザーッともうなんかちゃんと決まったところへこう行って、もうなんかすごいね、もうかなんかそのいろんな意味でいろんなことに感動しますね。子供もすごいし、なんかおじさんもすごいし、みんなすごいみたいな感じでね。
でグループを作るところから、あそれからどこをどうやって何分にそこにを通過するとか、ほとんどこう決められてるわけです
ね。そうなんですよ、すごいですね。だから15分の間に全てが丸く収まったっていう、そういう感じでしたね。でもまあ行き道に関しては子供がまあ一人で歩いてるっていう姿はあまり見ないかな。やっぱりみんな集団でまとまって決まった時間にシューッと出発してるようですね、
うん、私も京都に住んでますが、近所見ていると横断歩道とかはそういうおじさんが確かに旗を持ってて立っていらっしゃったり、この間それ工事現場が近いせいかぬいぐるみの顔なんかかぶったはず、これは地域のおじさんなのか、あるいは工事現場のおじさんなのかとこう考えながらじーっと見て通ったんですけど、
それは気になりますね。
気になりますね。京子さんの近所とかいかがですか？なんか通学の子どもたちとか、
ちょっと私が娘を保育園に送っていく時間が8時半ぐらいなんで、ちょっとずれてるんですよね、
うん、
なので見ないんですけど、
はあ、多分どこかでそういう光景
って前、小学校があって、うん、やっぱり同じようなことで見守り活動っていうのやってまして、
うん、そうそう見守りっていうんですね、
なんかやっぱりその日本全国でこう地域のこうネットワーク化の中心に小学校と中学校を置いて、それでなんかやっぱりそのあと土曜日授業がこうなくなったじゃないですか、
はあ、
授業なくなった代わりになんか地域関係の活動をなんか土曜の、第3土曜だったかな、その時は、
うん、
防犯教室とかあとなんかいろんなことやってましたね。
うん、
うん、
だからそこで
本教室だったら近くの警察署の警官の人がやってきて、子どもたち代表の役員の人も出て、で地域の自治会のなんか会長さんとかもいっぱい来て、なんかみんなでこう協議会を作って運営をする、それとなんか協議会のなんか事務局みたいな感じでやってましたね、
うん、PTA の地域とのつながりもあるけれども、保護者同士がいろいろこう活動したりとかもあるんですか？学校の行事に参加したりとか PTA として。
そうですね、でそれこそその、旗当番もですし、うん、例えばこの前行ったのは、プール当番、
プール当番、
夏休みになると、まあ、学校のプールが開放される、でその間、まあPTA が順番にそのプールの見張り役をするわけですね。
プールは学校にあるけども保護者が見守るんですか、プールも？
そうなんですよ。で一応、先生が一人、まあ、代表みたいなので来られて、まあ、鍵とか持ってらっしゃって、でまあ、開けてくれてってするんですけれど、まあ、その後で、まあ、ちょっとなんか子供たちみんなを同時に体操させるとか、そういうのは一人だけ先生が来てされるんですけれど、全部でね、10人、集まって、その10人中先生は1人やったんかな、それであとの、9人は、まあ、誰かのお父さんお母さんで、プールのなんていうのこう角に座って それでまあ溺れる子供が出ないかとか、こう見るっていう。
ああ、じゃあそれは夏休み期間だから。
そうですね。8月10日までって、まあ、うちの子供が行っている小学校は、まあ、だからお盆の前まで。
つまり小学校のプールを地域の子供たちに開放してるっていう状態なんですね。
そうですね。それは
授業の一環としてというより。でそれで小学校からは教師の方も、それに、参加監督というか参加されるし、PTA の、皆さんが子どもたちのためになんか順番にそのプールをこうで子どもたちが危なくないかとかそういうのを見ていくっていうのも PTA の仕事なんだ。
どのように始まったのかは分かりませんけど、多分まあなんか、まあ、プールがあるし子どもは夏休み暇やしそのまあ学校にあるプールを利用しようかっていう感じで始まったの。でもこのプール当番っていうのは結構なんか私もなんか友達熊本の友達なんかもプール当番やったってなんかメールに書いてあったので、なんかまあどこでも結構あるのかなと、ね、日本の場合は学校にプールが、ね、ほとんどの場合あってでやっぱり夏の間はそれを開放してでそうするとまあこう親がね順番で見るのかなとか、
うん、
そういうものがまあ全部まあなんていうかな、まあ、またこの9月から、ユータはフランスで小学生になるので、まあ、はっきりと、ね、またなってみないとわからないことがあるにしろやっぱりこんなに親が学校で何かこう、まあ、子供のためにっていうのかな活動することって多分ないんじゃないかな、うん、ちょっとバザーみたいな感じのことはちょっとあっても学校のためにちょっとなんていうかお金を集めるっていう、でもそれ以外の特にそれにまあこう町に何かを小学生の親としてすることを期待されてるってこともないと思うし、ね、ちょっと日本の特徴かなと思ってみたい、
うん、その PTA は親御さんたちはみんな参加するんですか、自動的にこうメンバーに入っていくっていう、
みんな自動的にメンバー入ってると思います。私もなんか特別に 入りたいと言うたっていうよりはなんかもう PTA に入っていたっていう、で多分全員一応なんか説明みたいなのあったんですけど、なんか会費なんかも払って、
でもねご両親も働いていらっしゃったりとかそういう時間の都合をつけるのは大変です ね。
それこそまあ家族も多様化してるわけですから、ちょっとそれについていってないみたいなところもあるようですね。私もそんなまあ詳しいわけじゃないです
ね。でもその一方で地域で見守ってもらえるとかそういう形で地域とのつながりがついてるっていう意味では子供を通う親御さんも安心だなと思ったり、
ね、なんか昔からあるこうなんかちょっと封建的なんじゃないかっていう、まあ、批判が出ているにしろ、まあ、私はそれすごい面白いし短所があるにしろやっぱしこう長所も多いんじゃないか、やっぱこういうふうになんかそれを通して、まあ、親同士が知り合ったりとか、
あー、なるほどね、
地域の人が顔見知りになったりとか、それにやっぱそういうその PTA の話がまあ面白いから他の地区の人と話をしたらやっぱりそういうことが、まあ、ここら辺はないんですけどやっぱりそれでこう子供が祭りに参加するようになるとかおみこしとかねそれでそうこうしているうちにやっぱりその近所のおじさんおばさんにも自分の子供が顔を知られて、それでこう街とかこう歩いてるとなんか声かけてもらって、まあこうなんていうか目かけてもらって、自分そのなんか その人は大阪のどこ出身ですか、結構大阪の中心出身の方で、自分はすごい PTA 活動は積極的に出て、で子供も随分まあ楽しませてもらったし、なんていうかな、まあ、いい思い出しかないみたいなことをその人はおっしゃってたので、うん、まあ、別に、ね、悪いことばっかりじゃないと。で私もまあ旗の当番なんかでもあれよくできてるなと思って子供を見守ってくれてる感じがなんかちょっとこう胸が熱くなるようなね、
うん、
日本の地域社会ってすごい、まあ、多分、まあまあ、他の日本の人がどう思ってるかわからないんですけれど、やっぱりそのフランスみたいなそういう感じの地域社会がないところにいて日本にいるととも言えないこう感動っていうかね、
うん、
なんか日本 の、 その小さいコミュニティっていうのかな、まあ、それまあ今はね、まあ、それもなかなか機能しなくなってるとかあるんでしょうが、うん、ちょっとそういうの目の当たりにするとなんかこれはすごいなってこう思わされるものがあったので、
うん、
まあ、私はまあ今のとかその、ね、PTA の活動ってなんか偉い目にあったっていうことがないからなんていうか、まあ、いいとこしか見えてないから、
うん、
なかなかいいんじゃないかなと思って見てます。
多分フランスでもアメリカでも地域社会が全くないわけじゃないだろうけども、選択制なんでしょうね。何にどう参加するかということを選んでつながっていくっていう、そういうので仕組み自体がだいぶ違うかもしれないですね。
アソシエーションとかクラブと、うん、まあ、そういうもので参加したい人が積極的に参加していくっていうね、うん、だからこうみんながするっていうところが面白いのかな、
うん、
ね、ある意味強制的で、そこはまあ封建的でもあるけれど、まあ、みんなが参加するからこそ同じ興味で同じことをしたい人ばっかしが集まってるわけじゃないところにまた面白みがある感じがしますね、
うん、なるほどね。